今朝はただ一つの門、ただ一つの門と題して布目主事よりメッセージを賜ります。聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書10章7から11節です。新約聖書のヨハネの福音書10章7から11節です。新改訳2017で朗読します。ヨハネの福音書10章7節。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。では、布目先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。緊急事態宣言が出されて2週間になりますが、いかがお過ごしでしょうか。自宅にとどまり、できるだけ人と会わないようにし、一日中家族とずっと顔を合わせている、そんなことに少し疲れを覚えている方もいるかもしれませんが、今のこの忍耐が弱い方々の命を救っている、そう思ってもうしばらく忍耐していきたいと思います。皆さんに主からの豊かな慰めと励ましと、また報いがありますように。また逆に私たちがこうやって三密を避け人と会うことを避けるために働いておられる方々や、またそれ以外にも在宅勤務ができずに出勤されている方々、感染のリスクを負いながら働いておられる、そんな方々にも感謝をします。お一人お一人が守られるようにお祈りしています。また体調の優れない方はいないでしょうか。ちょっとした不調がいつもの何倍も心配になる、そんなところだと思います。一日も早く良くなりますようにお祈りします。私たちは今までにない困難に、今までにない形で、それはつまり私たち日本人だけではない、世界の国の人々と一緒に立ち向かっています。先週のイースターにイギリスのエリザベス女王が国民に向けて発信したメッセージの中で、将来この困難が過ぎ去った時に今の私たちの行動を誇りに思えるように願っていますと語っていましたが、本当にその通りだと思います。後で振り返って自分の行動を、私たちの行動を、ああしてよかったな、そう思える日々を今生きたいと思います。教会では木曜日、金曜日、土曜日と照明工事が入りました。1階の照明すべてが LED に変わりましたが、少しいつもより明るいのが中継でわかるかどうかと思いますが、いかがでしょうか。木金土曜日と賑やかでしたが、この2週間基本的に教会は人の出入りもほとんどなくてひっそりとしていました。先週の初めにはジョイキッズのスタッフが1人2人来られて、子どもたちにジョイキッズレターを出そうと準備をなさっていました。また必要な仕事があって役員の方がぽつりぽつりと 来られたりもしていました。若者たちはおとなしく自宅にいるようで、コロバ会ではオンライングループ、LINE のグループでビデオ通話を使って週に一度の祈り会、ユニコロをしています。携帯の画面でみんなの顔を見ながら、近況を分かち合ったり、一緒に聖書を読んだり、祈り合ったりして、1時間、2時間という時間があっという間に過ぎていきます。皆さんの間でも、会っていた時以上に電話をする機会が増えたのではないかと思います。こんな時に、小グループも用いられるだろうなと思っています。グループの中で連絡を取り合ったり、可能なら LINE のビデオ通話などで、コロバのように、まあといっても1時間、2時間とはいかないと思いますけれども、短い時間でも数人で顔を合わせて聖書を読んだり、祈り合ったりすることができればよいなと思います。私たちは今この自由に集まれない時間を通して、離れたところでこうして画面越しに一緒に礼拝を捧げて、そうしながら一層私たちが一つであるということをしみじみと感じています。私たちはただお一人の救い主を信じ、ただ一つの救いを受け、ただ一つの御霊をいただいた一つの神の民であり、一つのキリストの体であるということを感じています。神の言葉を聞くことによって真実に生かされるものなんだということを深く知る時ともなったと、この困難の中ではあるけれども深い感謝も覚えています。さて、今朝耳を傾けました聖書の箇所で、イエス様はご自分のことを門ですと言っておられます。羊たちの門であると。皆さんのお手持ちの聖書では多くが羊の門となっているのではないかと思いますが、今朝司会者に朗読していただいたのは新改訳の一番新しい訳、新改訳2017ですけれども、ここでは羊たちの門となっていて、より良い訳だなと思います。英語ですと A sheep ではなく The sheep ですし、 sheep という単語そのものが複数形と単数形の区別がありません。同じシープです。それは羊という動物が群れでしか存在しえない動物であるということです。私の父の秋田県の実家では、十数年前まで家のすぐ玄関の前のところで牛を一頭飼っていました。また戦後間もない頃にはヤギが飼育しやすくて体も大きすぎず丈夫だということで、この辺りでも一般家庭で1頭2頭と飼われていたようです。また東南アジアのタイやインドネシアの村に行った時には、高床式の家の下で豚の親子が飼われていたのを見たりもしました。けれども羊はそんな飼われ方はしません。羊は群れでしか飼われません。イエス様が、私は羊たちの門ですとおっしゃるとき、そこには一人一人を尊いと言ってくださり、愛してくださりつつ、また同時にすべての人をご自分の羊として呼んでくださっている、作り主なる神様のご愛とご意志が見えます。そしてこの門という言葉は、いわゆる門、城壁に囲まれた町の立派な門というようなゲートではなくて、ドア、出入り口なんです。前回このヨハネの十章から語りましたときに、アウトラインに羊の囲いの絵を載せました。こんな絵でしたけれども、覚えておられるでしょうか。石を積み上げて作った囲いに一箇所だけ出入り口がある。ここに出入り口がありますけれども、そのことです。確かに門というよりもただの扉 出入り口ですよね。そしてそれは、あ、ドア。たくさんあるドアのうちのどれか一つのドアというのではなくて、ザ・ドア。ただこれだけという特別なドアである。そんな意味があります。イエス様は、私は門ですとおっしゃいましたが、それは、私が門です。私こそが門です。と言ったことになります。主イエス様はこの時この言葉を誰に向かって語っていたかというと、自分たちはイスラエルの民の羊飼いだ。自分たちは民を養い、導く責任と権威を持っている人間だ。と自負しているパリサイ人に向かって語っておられました。私こそが門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私はそのようなもんだと言われた。パリサイ人たちは、自分たちが教えている聖書の教えを何か違うものにしようとするイエス、何か自分たちの手に負えないような大きなことを語るイエスに反発と怒りを覚えましたし、そんなイエスに人々が付き従っていくのが恐ろしかった。このままでは、私たちの指導者としての面目は潰れてしまう。私たちの立場が危うい。また、イエス様の数々の奇跡は確かにすごいけれども、いつまでたっても病気の人、弱い人、それだけじゃない罪人のところにまで行って、ちっともローマ帝国に対して立ち上がる王として立つ気配がない。自分たちは神が、城壁の立派な門のような救い主、ローマ帝国の支配から自分たちを解放する救い主を求めているのに、イエスはまさに羊の門、羊の囲いの扉のように見栄えのしない男で、いつまでも貧しい人や弱い人たちのところに入り浸っている。こんなイエスが救いの門で、このイエスを通るなら、信じるなら救われるなんて、まっぴらごめんや、こんな男は信用ならん、とイエスを否定しました。それだけじゃない。彼らはイエスを信じた男に向かって、あんな男を信じるな、信じるならお前をユダヤ人とは認めへん、ユダヤ人社会から追い出すぞ、と脅すことまでしました。彼らのことをイエス様は十章の一節で、羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です、と言われました。私はイエスなんて門からは入らへん、イエスなんか信じひん、と言いながら、羊飼いずらして人々に近づいてくる者は盗人で強盗なんだ、と。十節では、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません、と、その動機が悪いことを指摘しています。そんな悪い羊飼いの描写がエゼキエル書にあります。エゼキエル書の34章の2節から10節、大分箇所って読みますので、聖書の箇所だけメモしておいていただいてお聞きください。エゼキエル書の34章2節から10節の抜粋です。あなた方は弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を飼わない、養わない。悪い羊飼いにとって、羊は、大切に養い育てるものではなくって、力ずくで支配するもの。弱っていても、病気でも、傷ついても迷っていても、羊がどうなろうと、そんなのはどうでもいいんです。とにかく自分たちの支配下にあればよいという、私利私欲に生きる 悪い羊飼いの姿が描かれています。新型コロナウイルスのニュースに紛れてしまった感がありますけれども、3月18日に学校法人森友学園への国有地売却をめぐる決算文書改ざん問題、この問題で自殺した財務省近畿財務局の職員で赤木俊夫さん、この方の手記が公表されました。そして一瞬メディアを賑わせました。森友問題、9億円以上の国有地が8億円も値引きされて売却され、その売却に関する文書は改ざん、つまり真実をごまかすために書き直されていたという問題。赤木さんの手記を読んでいると、国民の財産である国有地を私利私欲のために売り買いする人たちの姿、より高い地位と権威を持つ者が不正を何とも思わないばかりか、小さい者の良心を踏みにじり、その人の人生や命がどうなっても髪の毛ほどにも心が揺るがない姿を見る気がしてゾッとしました。森友問題に関わった人たちはどこまでもごまかし、うやむやにして逃げ切ろうとしているようですが、私たちはまさに聖書の教えに真っ向から対立する弱者を食い物にする不正が野放しにされることを許してはいけないと思います。また新型コロナウイルス対策では政府は何かにつけその対応を批判されています。パンデミックというものが人類史上まれに見るものであるということもあって、致し方のない部分もあると思います。しかしその背後には民のことを心から心配しない自分たちの面目や政治的な立場や利権をまず守りたいということが先行して、人の批判や助言に耳を傾けない心、預言者エゼキエルがイスラエルの指導者たちを厳しく戒めた、あなた方は弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくで彼らを、力ずくと暴力で彼らを支配した、という悪い羊飼いの心がうごめいているというのも大きな要因であると思います。主イエス様はご自分のことを11節で、私は良い牧者ですと言われました。良い牧者とはどんな牧者か、羊のために命を捨てるのだと。悪い牧者、イエスという門を通らない盗人は、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけに来るが、主イエス様が来られたのは羊が命を得、それも豊かに得るためなんだと。盗人は奪うために来るけれども、良い羊飼いイエスは与えるために来られたと。イエス・キリストは羊が命を得、またそれを豊かに持つためのただ一つの門となるために来られました。主イエス様は神であることを脱ぎ捨てて人となってこの地上に来てくださり、作り主に愛されているのを信じることも受け入れることも拒否し、この方を愛し従うことを捨てた私たちの罪を全部受け取り尽くしてくださって、私たちの罪の身代わりに正しく裁きを受けてくださった。そうやってただ一つの救いの門となるために来てくださいました。人間への愛を最後まで表し尽くし、私たち人間の罪を最後まで 余すところなく受け取り尽くしてくださって、十字架に殺されてくださった主イエス様、父なる神は人を愛し抜き、すべての人の罪の身代わりに死ぬという使命に従い通した御子イエス様をよしとしてくださり、その全能の力を働かせて御子を死からよみがえらせてくださいました。ここに救いのためのただ一つの門が開かれました。このような救いの門が他にあるでしょうか。イエス様はおっしゃいました。9節で、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけますと。イエスという門を通って救われるということは一度きりです。作り主なる神様が一人を地上に送り、私たちの罪の身代わりに十字架の上で正しく裁いてくださり、そしてその御子を永遠の命と体でよみがえらせてくださった、そのこと、またその神の愛を信じ受け入れたなら救われた、命を得たんです。出たり入ったりするというのは、ああなんか最近イエス様のこと忘れてた、神様から離れてたわ、あんなことしてたわ、してしもたわ、救いから離れたな、教会に行こうか、聖書読もうか、悔い改めの祈りをして救いに戻ろうか、というようなこととは違います。救いはただ一度の出来事です。出たり入ったりするものではありません。ただ一度イエス・キリストを信じる信仰によって救われて永遠の命をいただいたんです。この文章、点で切り離して読むと読み間違えてしまいます。そうではなくて一文としてちゃんと読まないといけません。つまり出たり入ったりして牧草を見つけますなんです。羊が毎朝羊の囲いから呼び出されて、牧場に導かれて、そこで草を食べるように、私たちも毎日牧草を見つける、日々の糧を見つけることができるということです。ここで思い起こすイエス様の言葉は、また4章の4節ではないでしょうか。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。ヨハネ10章でイエス様が言われた牧草というのは、肉体を生かす食べ物のことではなくて、私たちという存在を真実に生かす命の糧なんだ、それは神が私たちに語りかけてくださる言葉なんだということです。私たちは何のために生きているのか、私たちが本当に満ち足りるのは何によってか、この世界は無秩序なのか秩序あるものなのか、苦しみの時神はどこにおられるのか、死は私たちの終わりなのか、それらのすべてを知っておられるお方が大丈夫だと語りかけてくださる、この世界を愛して作り出し愛によって満ち足りる世界として作られたお方が、その愛の中でこの世界を保ってくださっている、人がどんなに愛なる神から離れて自分中心に生きてしまい、この世界に悲惨があふれても見捨てることなく愛してくださる神が、私はあなたを愛していると語ってくださり、命の与え主である神があなたに永遠の命を与え、それを豊かに持つようにしようと語ってくださる、そして大丈夫だ、失望するな、私はこの世界を見捨ててはいない、だからこそ愛する一人子をあなた方の罪の身代わりに裁いた、そして死からよみがえらせた、神の愛よりも強いものはこの世には存在しないから、希望を捨てずに愛することに生きなさい、私は必ずあなた方を助け、 あなた方を救い出す」と力強い慰めを語ってくださいます。出たり入ったりして牧草を見つけます。これは日々に神と語り合いながら生きるということであり、イエス様が十節でおっしゃった羊が命を得、それも豊かに得るということでありあります。それはどんな苦しみや悲しみの中にあっても、それらの苦難よりも大きなお方が共にいてくださって、そして毎日の命の糧である神の言葉を聞きながら力をいただき、安心をいただいて生きることができるという豊かな日々のことです。神の言葉によって生かされるという時に、私たちはともすれば、私が生かされる、私が慰められる、私が希望をいただいて立ち上がらせていただけるという個人的なことに限定してしまいがちですけれども、イエス様は人はパンだけで生きるのではないと言われたときに、アマンとは言いませんでした。M が大文字のマン。A human being と一緒です。ギリシャ語ではアンスロポス、人類、人間全体を指して言われたんです。ですから、神がくださる命の糧、私たちを生かす神の言葉は、私が生きる糧であるばかりではなく、私が誰かを生かす糧でもあります。主イエス様は、日々父なる神の語りかけを聞いて、父の心を生きられ、そうしながら、悲しみの中、罪と欲望の中、絶望の中、病の中で、死んでしまったようにしか生きられない人たちを訪ねては、癒しを与え、慰めを与え、許しを与え、希望を与え、そうやって、誠の神と共に生きる命へと引き出してくださり、生かしてくださいました。同じように、イエスという門をくぐった人は、よみがえりのイエス様の命をいただいて、それも豊かにいただいて、主イエス様のように自分が神の言葉に生かされ、また同時に人をも生かすものとして生き始めます。だからこのイエス様を信じない者は盗人で強盗ですと主は言われたんです。盗むため、私利私欲のために羊を支配する者たちなんだと。これはこの世界にあって人を導き養うという責任を負っている、そのようなものだと自負しているリーダーと言われるすべての人々に向けても語られている言葉でしょう。主イエス様はすでに信じた人たちを私の羊たちと呼びながら、またその羊たちによってイエスを信じる人たちをも私の羊たちと呼んでくださっているからです。造り主なる神様はご自身が命をお与えになったすべての人を私の羊たちになってほしいと、命を得、またそれを豊かに持つものとなってほしい、毎日あなたを生かし誰かを生かすことのできる私の言葉を聞きながら喜びに生きてほしいと願っておられるからです。そしてまたさらに、ただ一つの門をくぐり、イエス・キリストを通して神と共に生きるようにされた私たち一人一人が、主イエス様のように人を生かすものとなり、また人々を誠の羊飼いである主イエス・キリストへと導く、そんな牧者とされていることにも感謝をしましょう。そして、今のこの難局を不安や 疑いの中で過ごすのではなくて、この困難が明けた時に、私たち一人一人が、また教会が、今よりも一層人を生かすものとして力強く生きるための備えの時としましょう。日々に語りかけてくださる主の言葉を聞き取って、神の言葉に養われ、生かされる日々を重ねていきましょう。最後に、小中高校生、大学生、若い人たち、全集中でお願いします。皆さんは今、きっと、あり余る時間を持て余して、パワーを持て余していることと思います。ゲームしたり、YouTube 見たり、そんなことでいっぱい時間過ごして、親に怒られたりもしてるかなと思うんですけれども、まあ仕方がないかと思いつつも、でも考えてみてください。これだけ時間がある。今は、聖書を読む習慣をつけるチャンスじゃないかなと思います。ぜひ、聖書を開いて、ちょっとずつでいいです。毎日読んでみてください。聖書の言葉は生きています。読んでるうちに読み慣れてきます。読んでいる聖書の言葉が語りかけているのに気づき始めます。そうやって皆さんは神の言葉によって養われて、自分自身が満足し、そして人を生かすものに変えられていきます。頑張ってみてください。一言お祈りをお捧げします。慈しみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。主イエス様、あなたが十字架のその最後の時に至るまで、人々を愛し尽くし、愛を表し尽くしてくださったこと、また人々の悪と罪を受け取り尽くしてくださって、十字架の上に私たちの身代わりに裁かれてくださったこと、そうやって私たちの救いのためのただ一つの門となってくださったことを心からありがとうございます。死からよみがえられたあなたが、信じる私たちにお与えくださるこの豊かな永遠の命を、また日々にどんなところでも、どんな状況でも、神の言葉を聞きながら生きていくことができる、この力強い命をお与えくださったことを、心からありがとうございます。今私たちは、今までとは違う状況の中で、いろんな変化があり、いろんな忍耐があり、さまざまな不安があり、そんなところで生きております。また身動きが取れないような不自由な日々の中におりますけれども、どうぞそのような中にあっても、この困難が明けた時に、弱ったもの、傷ついたもの、迷っているものを癒し生かす、そのようなものとして生きることができるように、今この一日一日をあなたの言葉に耳を傾けながら、養っていただきながら生きることができますように、日々の生活の中にあなたがさまざまな感謝と喜びをお与えくださいますようにお願いします。このコロナが一日も早く収束することと、またさまざまなものを失われた方々が必要な助けを受け、その賭けを満たされていくことを心からお願いいたします。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんもそれぞれの場所で御言葉に応答してお祈りをお捧げください。 イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。